本日アドベントのろうそくに一つ火が灯りました。このために昨日は何人もの兄弟姉妹たちが街道に来て、クリスマスアドベントの準備の奉仕をされました。そのような奉仕があって今日を迎えることができるわけであります。いや、それだけではありません。教会というものは兄弟姉妹の奉仕によって成り立っているわけであります。役員会、あるいは教会学校教師、各委員会、こういったことはもちろんですけれども、総額もそうです。サンデー食堂の奉仕もそうであります。また礼拝当番、清掃奉仕などなど、さまざまなことはすべて兄弟姉妹の奉仕によって成り立っています。またそのように目に見えるところだけではなくて、目に見えないところで教会の周辺のゴミを拾われたり、あるいは設備や備品の修理を黙々とされたり、そうしたことが教会の奉仕によってなされ、教会が成り立っているということを覚えるわけであります。で、この奉仕といいますと、一般にはボランティアというようなことと同じように見られるだろうと思います。しかしこの教会でなされる奉仕というのは単なるボランティアではありません。教会でなされる奉仕というのは、それが誰に捧げられているかというところが大切なところであります。それは神様に捧げられている奉仕であると、ここがこの世のボランティアとは違っているところであります。またそのような奉仕活動が自分はできないという方もですね、昨日は今日の聖日礼拝のために多くの兄弟姉妹たちが祈られた、これもまた奉仕であります。で、今日のただいま読んでいただいた聖書の箇所ですけれども、これはとても大事なことが書かれていると思います。もちろん、聖書はですね、どこが大事でどこが大事ではないってことは絶対ありませんから、みんな大事に決まっているわけですけれども、しかしついついですね、ここを読み過ごしてしまうかもしれない箇所だと思うんですね、今日のところは。しかしにもかかわらず大事だという意味で、大事な聖書の箇所だというふうにこう言いたいと思います。それはですね、この言ってみればイエス様の福音宣教の舞台裏のことが書かれているということができるのです。そしてですね、この箇所は4つの福音書のうちルカによる福音書だけに記されていることなんですね。で、このルカという人はそういうところにこう目を向けて注目しているのが今日の箇所です。で、一節をご覧になりますと分かりますように、すぐその後、すぐその後というのは先週ご一緒に読みました一人の女の人と、そしてファリサイ派のシモンとのこと、そこでイエス様のおっしゃったことの箇所でありますけれども、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられたと。ですからイエス様は休む間もなくですね、神の国の福音、喜ばしい訪れをもう全ての町や村に隅々まで述べ伝え、その良き訪れの到来を示されたと、そういうお働きのことが書かれているわけです。イエス様大変こう忙しくしておられるなというふうにこう思うわけです。また12人も一緒だったとこう書かれています。ですから12弟子もイエス様と一緒にそのような活動に従事をしていたということになるわけであります。それはこの一見ですね、素晴らしい働きなわけですね、誰が見てもそうなわけです。私たちが 学んできた通りであります。病気が癒され、目の見えない人の目が開けられ、あるいは苦しむ人々に神の言葉が語られると、そういう素晴らしい働きがなされている。そしてしかしこの2節から書かれていることは、その華々しい舞台の裏で、言ってみれば走り回る人々がいたということなんですね。で、その人たちがいなければこのイエス様一行の働きも支えられないと、そういうことに目を向けているわけであります。私もですね、この前日の富山におりましたときは、富山市民クリスマスという、このクリスマスを前にしたイベントの実行委員長を何回か務めたことがあるんですけども、この富山市民クリスマスというのは、市内の超教派のですね、有志の教会が集まって、礼拝を第一部で行い、続いて子ども聖歌隊の賛美歌の賛美がなされ、そして、市民クリスマス聖歌隊のによるこのメサイアの合唱が行われるというプログラムなんですけども、これを市の施設や県の施設を借りて毎年行っているわけです。これはこの客席から見てた時はですね、気楽な感じでこう見ていたわけですけれども、その実行委員長を務めるとですね、舞台裏の方に回るわけなんですね。そうするとこう何気なく行われて舞台では行われているように見えたことがですね、実にこの多くの人々が走り回って、そんな簡単な会でも支えているんだなってことがわかるわけです。照明係がおり、音響係がおりですね、次の子ども聖歌隊の出番のために子どもたちを集めて並ばせる人がおり、どのように持ったらいいかを指導する人がおり、またこの大道具はないんですけども小道具をセッティングする人がおりという感じで、それはですね、この観客席から見ていただけでは全然わからない世界がその舞台裏では展開される。これは全ての音楽会あるいは演劇でも同じことであろうと思うわけですけれども、その舞台裏がないと表舞台で演じられている演劇あるいはコンサートも成り立たないわけなんですね。そうしますと今日短く書かれている、ともすれば読み過ごしてしまいそうな箇所であるわけなんですけれども、その舞台裏を書いているわけなんです。そうしますとこの2節でありますけれども、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちということにこう触れているわけなんですね。婦人の方々の奉仕について触れているわけです。で、そこでこの悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちと書かれているわけですけれども、まずこの気になるのは悪霊という言葉であろうと思うんですね。教会、聖書を読んで日の浅いという方はこれは一体何だろうと思われると思います。で、悪霊っていうのはですね、このもちろんサタン悪魔の配下であるわけですけれども、主にですね、この人間を苦しめることによって神様を信じなくさせようと、これが悪霊であります。もともとサタンとか悪魔とかいうものはですね、神様を信じなくさせるように人間に働きかけるものですね。サタンは愛を知りません、神の愛を信じません。ですから人間もそれを信じないように持っていく、働きかけるのが悪魔サタンでありまして、悪霊はですね、特にこの人間を苦しめることによって神から離れさせ、神を信じなくさせる、神などいるものかという言葉に持っていくのが悪霊なんですね。ですからこの病気もその一つです。病気によって苦しめる。で、この二節を見ますと、悪霊を追い出して病気を癒していただいたって、病気イコール悪霊というわけではないんですね。これはちょっとそのように読めないくもないんですが、原文を見るとそういうことではありません。病気もその一つであります。また他の手段によって、苦しめて神様を なんでこんな苦しい目に自分が遭わなくちゃいけないのかと、神などいるものか、もう神を信じないと、こういうふうに導くのが悪霊の働きなんですね。でそれをイエス様によって追い出していただいた婦人たちということであります。そしてその冒頭に出てくる名前がですね、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアという方がこう出てきます。この7つの悪霊というと、これもまた一体何だろう。悪霊はこの7つってのは7つ何か付き物がついていたのかとこう思う方がいるかもしれませんけれども、まあ、そうとも取れますけれども、まあ、要するに7っていうのは聖書では完全数ですから、まあ、非常にですね、こう悪霊によって、まあ、病気かあれ何か知りませんけれども、いろいろなことで苦しめられている、非常に苦しんでいたと、そういうふうに読んでも間違いではないだろうと思います。そのように悪霊によって非常に大きな苦しみを強いられてきたこの女性であったマグダラの女と呼ばれるマリア、まあ、俗にマグダラのマリアと呼ばれますけれども、この人がイエス様によってその悪霊を追い出していただいて解放され、救われたということなんですね。で、まあ、そういうふうにこう出てくるわけです。そしてこのマグダラのマリアはですね、まあ、実にですね、このイエス様の十字架の場面でも登場するわけなんですね。男の弟子たちがみんな逃げてしまって、イエス様の十字架のそばには女の弟子たちがいたわけですけれども、その中にマグダラのマリアが立っています。そしてこのマグダラのマリアはイエス様が墓に葬られるところまでこの付き添っているわけなんですね。さらにですね、この3日目にイエス様よみがえられたその朝、真っ先にイエス様の墓に駆けつけたのがまたマグダラのマリアと数人のご婦人たちなんですね。そのように見ていきますとですね、マグダラのマリアがなぜこのようにイエス様の一行に付き従って奉仕をしていたかということの理由が分かってくる、見えてくるわけです。つまりそれは感謝であったということなんですね。イエス様によってその非常な誰、悪霊ですから、相手がですね、これは人間にはどうすることもできないわけです。それをイエス様によって追い出していただいて苦しみから救われ、もう本当の救いを得たわけですね。まあ、そのことへの感謝でですね、もう喜びと感謝がもうどこまでもイエス様にこう突き従っていく、誰に強いられてでもなく強制されてでもなく自らですね、そういうところにこう現れているわけなんですね。 ですからこの婦人たちの奉仕というのは誰かによって強制されたものでもなく、いやいやながらしているものでもなく、もう感謝と喜びのうちになされていたということが垣間見えるわけです。それはですね、その次に出てくるヘロデの彼クザの妻ヨハナと、この人からもわかります。まあ、ヘロデってのはガリレアの領主王であったヘロデですね、ヘロデ王です。その彼というのは、まあ、彼というのはですね、この聞き慣れない言葉ですが、まあ、いわゆる執事のことなんですね。つまりそのヘロデの家のですね、財産の管理人です。ですからヘロデ王から最も信頼されていた人ってことです。それがクザ、その妻のヨハナですね。だからこれはですね、普通考えたらこのヘロデの最もヘロデ王の最も信頼している人であったクザの妻ヨハナということですから、まあ、これはですね、こんなイエス様のところに夫を放り出してですね、こんなところで奉仕をしているのは変じゃないかって、これだからこれ一つ見てもですね、いやいやながらしていたのではない、もうなんとかしてイエス様も喜びと感謝を表したい、そういう思いでイエス様に従っていたっていうことは、このことからも分かるわけです。まあ、それがこの婦人たちの奉仕なんですね。でそのように多くの婦人たちがもうイエス様に対する感謝と喜びを持って自発的に奉仕をしていた。ですからこれは婦人の弟子たちと呼んでいいわけなんですね。 で、その人たちがどうやって奉仕をしていたかということがその3節の続きに書かれているわけです。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたという短い一言でありますけれども、まあ、これを読むとですね、この自分の持ち物を出し合ってっていうと、まあこれはお金や品物を献品献金したということかなと思われると思うんですね。もちろんそういうことも含まれるわけですけれども、この自分の持ち物を出し合ってっていうところのはですね、もう言語はですね、持っているものっていう意味なんですね。まあ持っているものっていうのはですね、まあ、持ち物とどう違うのかって聞かれたらこう答えることになるわけなんですが、それは自分の持っているものっていうのは、このお金、金銭とか、この財産とか、そういうものばっかりではないわけですね。そういうものを持ってない人だっているわけです。で、自分の持っているものってのは何か？それは、自分の持っている才能、あるいは力、それもないっていう人はその自分の時間、そうしたものを自分の持っているものに含まれるんですね、実はここに。ですから、このご婦人たちはですね、自分たちの持っているもの、経済的なものもそうかもしれない。また、自分の持っている力、あるいは能力、あるいは時間、まあ、あるいは気持ち、そうしたものすべてですね、含むわけであります。だからそのようにしてこのイエス様一行の働きを支えていたわけなんですね。経済的なものを捧げる人、炊事や洗濯の奉仕にあたる人、あるいは掃除をする人、まあいろいろなですね、形でこのご婦人たちは自分の持っているものを力をですね出して、そしてこの一行に仕えていた。これがこのご婦人たちの奉仕であり、この奉仕がないとイエス様一行の働きもできなかったということなんですね。そういうことが見えてまいります。さて、そのようにこのご婦人たちの奉仕がなければイエス様とその弟子たちの一行の働きが、福音宣教の技がですね、すべての人に神の国の福音を告げ知らせるという、この技ができなかったと今私は申し上げましたが、まあ、そのようにこう申し上げると、いや、神様ってのは何でもおできになるんじゃないんですかと、別にそういう奉仕がなくたっておできになるんじゃないんですかと、こう疑問を持つ方もおられるかもしれません。しかしそれはそうではない道を神様は選ばれているわけなんですね。もちろん神様はそのような人間の奉仕がなくたって何でもおできになるに違いありません。しかし例えばですね、イエス様がこの世に福音の宣教の働きを始められる前に何をなさったかということを思い起こしていただきたいのです。それはイエス様は一人荒れ野に行かれまして、そして40日間の断食をなさいました。神様への祈り捧げられたわけですね。その果てにイエス様は空腹を覚えられました。そうするとそこに悪魔がやってきて、イエス様を誘惑したわけですね。つまり神から引き離そうというのがこの聖書に言うところに言うわけですけれども、そこで悪魔がイエス様に言ったことはですね、お前が神の子ならこの石をパンに変えて食べたらどうですかと、こういうふうに誘惑した、そそのかしたわけですね。なるほど、このイエス様が神の子ならば、本当に石をパンに変えれば食べることができる。で、そんなことは朝飯前のはずであります。まあ、すごいこのそそのかしでありますけれども、それに対してこのイエス様はどのようにお答えになったかっていうのは、まあ、その箇所をまた読んでいただければいいわけでありますけれども、石をパンに変えることはなさらなかったわけですね。イエス様、石をパンに変えてしまいますと、それはもう私たちとは何の関係もない方だということになるからだと、あの時説教で申し上げたわけですけれども、つまり人の子として来られたイエス様は 人の子として謝れる道を歩んでおられるわけです。ですから人の子である以上ですね、ご飯も食べるわけです。またイエス様よく居眠りをされたっていうのは聖書にこう出てくるわけですね。眠れなくてはならないわけです。そうすると当然ですね、その生活をしていくためのことが必要になってくるわけなんですね。そういう道を神様はイエス様をお使いになって、イエス様がそのようにして歩まれることをお選びになったわけなんですね。でこれはどういうことかっていうと、もちろん神様は何でもおできになるわけですけども、神様は私たちと共に働かれることをお選びになっているということであります。それはどうしてかと言いますと、私たちも共に神の栄光に預からせるためです。私たちはですね、昔大隅敬三先生がおっしゃいましたけれども、私たちが子供にですね、子供が、ある程度の年齢になると親のやってることを手伝いたいと言い出すものですね、庭掃除をしていたら子供が手伝いたいと思う、手伝わしてってこう言う、私もやりたいという、手伝ってもらったらですね、かえって面倒くさいことになりかねないわけですけれども、親はその気持ちが嬉しくて、じゃあやってねってこう一緒にこう働くわけですね。そしてきれいになったらよかったねっていうことになるわけであります。そのことを例としておっしゃっていましたけれども、私たちのする奉仕っていうのは拙いものかもしれないけれども、神様は共に神の栄光に預からせるためにその道をお選びになっている。私たちと共に、人間と共に働かれることをお選びになっている。それがイエス様であるということなんですね。このバークレーというですね、大変こう信徒向けの仲介書を書かれた新約の先生がおりましたけれども、この箇所についてバークレー先生は仲介書でですね、ある靴屋の人の奉仕の例を挙げています。昔ですね、靴屋さん、もうその時にはおじいさんになってしまっていたわけですけれども、その靴屋さんは昔牧師になりたいと思っていた。神の国の福音を伝える伝道者になりたいと思っていたわけですが、それはかなわず老人となりました。しかしその人に若い神学生の伝道者の卵ですね、神学生の友人がいたそうであります。でその若者がやがて伝道者として最初の任地に行った時、その年を取った靴屋さんは一つの願いを申し入れたそうです。それは自分の命が続く限り、あなたの靴を作らせてほしいと申し出たそうであります。そうしてですね、その靴屋の老人は自分の作った靴を履いた説教者が、自分が一度も立つことがなかった教会の説教団に立つ姿を想像していたそうであります。そんな例を挙げております。その靴というのは、なるほど、日の当たらないところ、誰も気にも留めないところでありますが、そのようにして自分の奉仕を提供したと、そのようにして支えられているということをバクレー先生は言いたいわけなんですね。それは共に宣教の技に預かり、共に神の栄光に預からせていただくためであります。私は何の奉仕もできないという方も、もう体も衰えてしまってですねという方もおられるかもしれません。でその時に私は最初の任地であります輪島教会にいたですね、一人のおばあちゃん、みんなおばあちゃんと呼んでましたので、私もおばあちゃんと呼んでいたわけですが、のことを思い出すわけであります。その方はですね、教会からは車で片道20分ほどのところ、輪島も田舎なんですけども、それよりさらに田舎のところに住んでいました、息子夫婦と。しかし息子夫婦と折り合いが悪くてですね、孤独な人だったんですけども、ですから教会学校から日曜日は始まるわけですが、教会学校が始まる前に私は お迎えに行って、車でですね、そして連れてきて、そして教会学校があり、礼拝があり、その後役員会とかそういうものがあり、それが終わってからまた送り届けるという毎週でありました。まあ、ですからそのおばあちゃんはですね、の日曜日誰よりも長く教会堂にいるわけなんですね。でおばあちゃんそのさぞかし暇だろうと思うかもしれませんが、いつも何をしているかというと必ず聖書を読んでるんですね。いつ見ても聖書を読んでいる。である時ですね、教会の人がですね、そのおばあちゃんに聞きました。ばあちゃん、なんでいつも聖書を読んどると、こういうふうにこう聞いたわけですね。そしたらこの彼女は答えたんです。だってもう私読んでもすぐ忘れてしまうのよと、だから聖書から目を離せないのよとこうおっしゃったんですね。それを聞いていた人たちは感銘を受けました。もう年を取って自分は聖書を読んでもすぐ忘れてしまうから読まないと、まあ、そういう言い方もできるわけなんですね。けれどもその方は聖書を読んでもすぐ忘れてしまうからいつも聖書を読んでるんだとおっしゃった。それはですね、まあ、聞いていた人は無言のうちにですね、あ、聖書っていうのは神の言葉であってそんなにも尊いものなんだと、もう身から離せないほどですね、尊いものなんだということを無言のうちに教わって、私も大いに感銘を受けたわけであります。まあ、そのおばあちゃんはですね、もう何にもできないかもしれないけれども、そのようにいつも絶えず聖書を読んでいる、その無言の姿がですね、周りの人に聖書が神の言葉である、ここに命がある言葉があるんだと証しをしていたことを思い出すのであります。イエス様はその拙い私どもの奉仕を喜んでお受けになり、それによってイエス様の働きが支えられている、共に神の栄光に預かるという、このことの感謝と喜びであります。最後にですね、まあ、私たちは奉仕というと人間が奉仕をすると、どう奉仕をするかということにすぐこうばかりとらわれてしまいますけれども、私が決して忘れてはならないのは、まず人間の奉仕があったんじゃなくて、まず神様の奉仕が私たちに対してあったんだということであります。それは神様がイエス様を私たちに送られたという、この最大の奉仕であります。神様がその一人子であるソロイエス様をこの世に送られ、そして私たちを救うために十字架におかけになったという、この最大の奉仕があるわけです。私たちの奉仕というのは、その神様が私たちに御子をくださった、その奉仕に対して感謝をしてするものだということであります。アドベントの季節、そのことを心に留めて歩みたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちはまずあなたが一人子であるイエス様を私たちに送られたという、この大いなる奉仕、そしてその御子が私たちを救うために十字架におかかりになったという、その偉大な奉仕、このことを何と忘れてしまうものでありましょうか。主よ、どうぞこの大いなる奉仕に常に目を留めさせてください。主よ、どうぞそして私たちのうちに感謝と喜びがあふれるようにしてください。御子が暗い世の中に灯火となって来られたことを証しするこのアドベントの時、私たち人生の荒野を歩む者にとりましても、これが誠の光であり希望であることを 確かめつつ歩むことができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。